皆様おはようございます。皆様のにこやかなお顔を拝見すると、なんか力をいただいているようでとても嬉しいです。今日はアブラハムと神様の契約を通して、その契約が私たち、今の私たちにどのようなことを及ぼしているのかを共に、この創世記の15章から考えてみたいと思います。私たちはそれぞれ若い頃に思い描いた自分自身の人生をイメージして起きる、その後の人生を送ることが多いそうなんですね。で、それぞれ若い頃に自分の人生はこうあったらいいんじゃないかな、ああやったらいいんじゃないかなと思い巡らしたことと思いますけれども、皆様どのような人生を送っておられるでしょうか。今日のアブラハムは自分が思い巡らした人生とは全く違ったところに導かれた一人ということができると思います。先ほど司会者がお読みくださった、創世記の15章、6節をご覧いただきたいと思います。アブラムは、ウルからハランに出発し、そしてハランから、このカナンの地にやってきたわけです。アブラハムがハランを出発したときは75歳でした。75歳以上の方いらっしゃいますか？はい。そしてカナンの地でもうすでに10年近く経っていました。ですから85歳ぐらいの年齢だったと思われます。85歳の方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そこで神様はまた一つの約束を与えられました。85歳のアブラムは自分の子供がいなかったんですね。で、約束の地に来て多くのものを与えられてましたけれども、自分の一番の心がかりだった子孫を残すという意味ではまだ自分の子供が与えられてない。85歳で自分の子供が与えられてないということは、普通私たちが考えてしまうと、もう難しい、自分の子供が与えられるのは難しいと考えるのは当然でありまして、アブラムもそのように思ったようです。しかしそこに神様は現れてくださいました。15章の5節をご覧ください。夜にですね、外にアブラムを誘い出して天を見上げてごらんなさい、そしてあなたは星を数えることができますかと言われました。もちろん星の数を数えることなどはできないわけですけれども、そして神様はアブラムにこのように言われました。5章の後半ですね、5節の後半、あなたの子孫はこの星の数のように増やされるということを神様は宣言されたわけです。人間として85を超えたアブラムが自分の子孫を残すことなどできるだろうかという疑問もあったことと思いますけれども、ここにこのように書いてあります。6節、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。アブラムは神様が言った言葉をその通りに信じたという解釈になります。ずっと神様のお言葉に従ってウルからハラン、そしてハランからこの地に来たアブラムでありましたけれども、神様のお言葉を信じたという形になります。この言葉が信仰義人というふうな言葉に私たちは置き換えられて、今私たちは信仰こそが義とされるただ一つの道だというふうに言われてますね。私たちが何かをしたから救われるとか、多くのものを捧げたから救われるとか、そういうことではなくて、アブラムが神様のお言葉を信じた、 それを信じた。それが信仰義人です。そして今の私たちもイエス様を信じたという形では、信仰だけで私たちはイエス様の救いに預かれる、救いの計画の中に入れていただいているという形になります。この信仰義人というのはなかなか難しい言葉ですけれども、この私も今年で76なんですけれども、76歳になると信仰義人って ありがたいなと思うんですね。若い頃は行動ができましたので、行動義人みたいなところがありまして、本当に恥ずかしい信仰生活を送ってたわけですけれども、あれもできなくなる、またこれもできなくなる、そのような年を置いた時に、このアブラムが神様のお言葉を信じただけで義とされた。信仰義人ってなんてありがたいんだろうというふうに、この年になってしみじみと思う、今日この頃でありますけれども、そしてこのアブラムが主を信じたその信仰に対して、神様はさらに約束を与えられます。アブラムはこのように神様に問いただしました。8節ご覧いただきますか。アブラムは言った、神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。神様はカルデア人のウルからあなたを導き出して、そしてこの地をあなたに所有として与えるという約束をこの時に与えられたわけですけれども、アブラムは少し心配したようですね。どうしてそれが確約として私が信じることができるでしょうかというふうな問いをかけました。すると神様はこのようにされます。9節ご覧ください。15章9節、すると主は彼に言われた。私のところに三歳の雌牛と三歳の雌ヤギと三歳の雄羊と山畑と鳩の雛を持ってきなさい。神様はあなたと契約を結びます、その契約の証拠としてこれらの動物を持ってきなさいというふうに命令されました。私たちはいろんな約束をしますけれども、大事な約束の時には、いろんな手はずが必要になってきますね。先月の、6月の11日でしたね、花の井の新しい柏の伝道所の建物と土地を購入する売買契約書というのを結びました。頭金、現金を持ってきましてですね、300枚の現金と、それからいろんな書類と、それから実印、それ実印を証明する印鑑証明書、島田兄弟、私と、それから、渡る兄弟、そして、安藤先生で、その契約に挑みました。でその契約の内容がですね、ずっと読み上げるとやっぱり2時間ぐらいかかっちゃうんですね。こういう時にはこうなります、こういう時にはこうなります、それを全部こう聞いた上で、売り主さんとそれから買い主である私たちが了承しましたということでサインして判をしました。そしてその契約はですね、もし破棄するようだった時には賠償金が伴いますということでした。1ヶ月以内だったらば、それは何の保証もいらないんですけれども、それを超えて、いや売るのをやめますとか、買うのを都合が悪くて買いませんというふうになった時には、売買価格の1割を保証金としていただきます。5100万の1割ですから510万ですね。決して小さくない金額だと思います。私たちの人間社会の中でも、その大きな契約を結ぶときにはそのような保証をお互いにするわけですけれども、神様はアブラハムと契約を結ぶときに、この動物ですね、牛、それからヤギ、それから羊、そして鳩、鳩のひなも入れると5種類の動物を用意するように言われました。そして、言われたようにアブラハムはこの動物を2つに裂いて両脇にセットしました。そして、その当時の風習としてですね、その契約を結ぶ当事者は2 人してその動物、裂かれた動物の間を通ったそうです。そしてもし自分がその契約を守らなかった時にはこの動物のようにですね、裂かれても構わないという約束だったそうですね。で、このアブラムと神様の約束は普通大事な契約でも一頭の牛を放ったり、それから羊を放ったりすることが多かったわけですけれども、5種類の動物を備えられたということは非常に大きな契約だったと言われますね。そして私たちはここからアブラムと神様だけの契約というふうに取ってしまいますけれども、それは大きく考えると私たち人類と、そして神様との契約だったということも、この聖書を通して分かることができると思うんですね。で、私はこの神様とアブラムの契約を読んだときに非常に大きな感動と恐れを感じました。それはどこかというと、ちょっと飛ぶんですけれども17節に目を転じていただきたいと思います。17節、日が沈んで暗くなったとき、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。この煙と燃えている松明、これは神様のご栄光を表すものであります。普通契約の結ぶときは当事者が二人して切り裂かれた動物の間を歩くんですけれども、ここの記述には神様お一人がここを歩かれたということになります。ではもう一人の当事者のアブラムは何をしていたんでしょうか。少し戻っていただきまして、12節ご覧になっていただきたいと思います。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。ということは、当事者の一人であるアブラムは寝かされていたということになります。寝てて契約できますか。どうして、ね、寝かされたんでしょうか。それは神様の憐れみと深いご計画だと思うんですね。アブラムが神様のすべての契約を守ることができないということをご存知で、アブラムをそこを通らせなかったというふうに考えることができると思います。たとえアブラムが守れたとしても、その子供たち、そしてその子孫の中で破るものがあったらば、その契約は破棄されます。アブラムはそのことも考えたんでしょう。しかし神様は先立ってそれが不可能であることをご存知でした。ですから神様はアブラムを深い眠りに落とされたのです。そしてその契約は神様がお一人で背負うという形の契約になさいました。それを難しい言葉で言うと偏無契約というそうです。偏無というのは片方だけ義務を負う契約ということですね。もう一つの言い方は無条件な契約ということになるそうです。私たちのこの世の中で偏無契約というと一番思い出されるのは、お父さんが子供に生前贈与するときですね。多くの財産を持ったお父さんがいたときに子供に、生きている間に財産を贈与するときには、お父さんだけがその送るよという契約を結んで義務を果たします。子供はただ受けるだけですね、もちろん拒むことはできるんですけれども、ただ受けるだけです。それも偏無契約の一つだそうであります。神様は私たちの弱さ、またアブラムの弱さをご存知で、神様お一人が責任を負われる契約を結ばれたということは本当に、何て言うんでしょうか、私はこの記事を読んだとき深い感動に襲われました。そしてこのアブラムが 深い眠りに落とされたというのは、もう一つ、もう少し前の創世記の中で、アブラムが寝かされて、そしてその体の一部を取られてエバが作られた時にありましたね。それも同じようなことです。アブラムが寝かされてましたけれども、エバが与えられた時には意識が全くなかったんじゃなくて、ちゃんと分かってたんですね。私の骨の骨、肉の肉と言ったことは、ちゃんとその意識があったようですね。体は寝かされていて、この時のアブラムと神様との契約の中でも、熟睡爆睡してたわけではなくて、意識があったようです。神様が何をされたのかちゃんと分かってたということですね。ただ体は深い眠りにあった。私たちにはちょっと考えられることのできない超自然的な出来事でありますけれども、神様はそのような方法をとって、私たちに約束をしてくださったわけです。神様の約束は、創世記の12章を開いていただくと、このような約束になっております。創世記の12章、少し前に戻っていただいて、17ページになっております。2節3節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を多いものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様はこの祝福の道を約束してくださり、そして契約を結んでくださったわけです。アブラムはその契約を受けた後もたくさんの失敗もしました。そしてその子孫も大きな失敗を繰り返してきました。しかし神様は警告を与えながらも、その約束を守って今に至っております。神様は結ばれた契約を破棄されません。私たちを祝福とするその契約は今も継続しているわけです。はい、神様に与えられた約束のうちで非常に不可解な約束が一つあります。それはあなたの400年後ですね、あなたの子孫はよその国でその奴隷の状態となる。神様はどうしてそういうことをなさったのか私には分かりませんけれども、しかしその奴隷の状態のままで終われるのではなくて、神様はそこから祝福への道と導いてくださいました。それは出エジプトという大きな奇跡を通して、神様はカナンの地に迎え入れてくださるわけですね。それは、歴史的にちゃんと証明されているところでございます。そしてアブラムは、後にアブラハムと呼ばれ、晩年は幸せな約束が告げられ、その通りに、彼は175歳で、葬られることになります。創世記の25章、25章の8節お開きください。7節にはアブラハムの生きた年月で175年であった。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり生き絶えて死んだ。そして自分の民に加えられたとあります。どこに行くかわからないで、神様の言葉に従って波乱を出て カナンの地で175歳まで生きたアブラハムですね。これが私たちの信仰の父と言われている方の人生でありました。そしてそれから2000年後ですね、約2000年後、エルサレムで何が起きたかというと、イエス様の十字架です。このイエス様の十字架も一方的な契約です。イエス様はご自分の体を十字架の上で裂かれました。神様はアブラムと契約を結んだ時に動物を用意するように言われました。しかしイエス様は動物を用意するのではなくて、ご自身がその動物の代わりに十字架の上でご自分の体を裂かれたんですね。それも一方的な偏無契約です。私たちには何の義務もありません。私たちはただそれを喜んで受け取るだけで、天国の道、また救いの道が約束されています。私たちの罪の許しは過去の罪、そして今現在の罪、そして残念ながら正しく生きようとしながらも犯してしまう未来の罪に対しても有効です。そのような罪を私たちは許されているということを本当に喜ぶべきだと思うんですね。何を持ってお返ししたらいいんだろうかっていう、そういう思いになってくると思います。ですから一度救いをいただいた私たちは、ある意味何をしても許される状態です。ただし何をしても神様が喜ばれるとは限らないということを覚えておきたいと思うんですね。お父さんが、自分の子供を、ある意味、養子を迎えたとしますね。それを破棄することのないような形だと思うんです。その養子に迎えた息子が何をしようとですね、許されている。ただ、お父さんを悲しまさせたくないという思いで、その子供としての務めを果たすのが私たちの役割ではないかと思います。神様は私たちが決心する前に全ての犠牲、そして全ての捧げ物を用意してくださって、私たちの全ての罪を許す準備をしてくださいました。私たちはただ受け取るだけで良いということですね。生前贈与をいただくだけでよろしいということです。こんな素晴らしい救い、本当に、多くの皆さんが手にしていらっしゃることを共に喜びたいと思います。若い頃は教会の、いろんな仕事もさせていただくことはできましたけれども、年取ってからほとんど何もできません。だんだん頭の方も弱ってきまして、家内とは昨日の晩ご飯何を食べましたっけっていうことをね、クイズにしてるんですね。となかなか笑ってらっしゃいますけどね、皆さんとのその年になるとそうなると思いますよ。なかなか思い出せなくて、時々、私なんか夕ご飯作る時あるんですけれども、家内が思い出せないと昨日は食べさせてもらってませんなんて言いましてですね言われてしまうんですけれども、そのような年になっても信仰があれば神様は許してくださって、このように皆さんと同じように、教会生活を送ることができるんだということ、この恵みを本当に感謝したいと思います。年取ってからの信仰生活の見本を、私はハワイに行った時に、上久保先生の教会で見させていただきました。ある、年配の姉妹がですね、私の娘のめぐみ夫婦がその教会で今お世話になってまして、非常にそのハワイの場合は物価が高いんですね。そして、物価が高くて生活が大変だということをなんか教会のどっかで話してたらしいんですね。そしたらその、姉妹が聞きつけて、彼女を呼んで小さな声でね、そんなに大変だったのは知らなかった、今まで気がつかなくてごめんなさいねって言って、 うちの娘の手に200ドル渡してくださったらしいんですね。あの1ドル150円ぐらいです。後で計算してみてください。で、後で聞いたらば、その姉妹は年金生活者だった。で、そのお金どうしたらいいか分かんなくて、まだ手元に持っているようですけれども、何かの形でね、お返しできればいいなと。で、私たちが行った時もその姉妹は、何かあるとのお弁当を用意してくれたり、そして、子羊園というのをあの、窓先生がやってらっしゃるんですけれども、その時 の、 その、夏休みの最後の運動会の時なんか全員のお弁当を用意してくださって差し入れてくださったんですね。生活大丈夫なのかしらと思ったんですけれども、でも姉妹は喜びにあふれてるんですね。もうそういう姿を見た時、かなわないなと思いましたね。神様に変えられて喜びの信仰生活を送ってる、それが最高の証なんじゃないかなと思うんですよね。姉妹とお話しさせてもらったらば、いろんな奉仕はもう何もできない、体が動かなくて膝も悪いし、できるのはそのぐらいしかないんですよとおっしゃってましたけど、その顔には喜びがあふれてました。まさしくイエス様の無限の愛に触れて全ての罪を許された生き方だなと思いましたね。で、私の家で椎の木台の家庭集会をずっと開かせていただいているんですけれども、最近野田教会の小玉先生の奥様、道夫先生がちょっと覗かせてくださいということで、何回かうちの家庭集会に出てくださって、そして、道夫先生のおば様と言われる方がですね、京都からこちらのに来られて、そして野田で今教会生活を送ってらっしゃるんですね。75歳の時に初めて教会に来た方です。そして野田教会で信仰を持たれたんですね。そしてもう喜んじゃって、もうなんか京都から野田に来て野田が素晴らしいって言うんですね。ちょっと京都の出身の方もいらっしゃるんで言いづらいんですけども、京都は狭いし暑いし野田は素晴らしいって言うんですね。ちょっとだから理解できないんですけど、そして喜んで信仰生活を送ってて、で、道夫先生にどうやって聖書を読んだらいいかわからないんで教えてくださいって言った時に、道夫先生が聖書の通読表を渡して差し上げたんですって。そしたらば、こちらに来て75歳でして、今6年経ったっていうから81歳ですよね。6年間でもう3回聖書通読したそうです。で、話す言葉が本当に喜んでですね、話し出すと止まらなくなるような方なんですね。そして最近何をしたかというと、ピアノを習い出したんですね。賛美歌を弾きたいということです。71歳の、それ以上言いませんけれども、その方が賛美歌を弾きたいんでピアノどの音がどうだかわからない、そのぐらいの方だったんですけれども、そして今ピアノ1曲ぐらい弾けるようになりましたっていうんで、今度来ていただいた時に弾いてもらおうかなと思ってるんですけども、そうですね、私たちは本当に神様に言って帰られた時に喜びの信仰生活を送ることができるんだということですね。そして神様はそれだけの犠牲をご自分で払ってください。イエス様もそうです。私たちは無代価で与えられたその救いをいただこうではありませんか。それはただ一つ、信じるだけで受け取ることができるんです。そして私たちはアブラハムが神様に約束されたように、私たちを通して多くの国民が祝福を受けると約束をいただいています。私たちはそのアブラハムの信仰の、後継者です。そしてそれを受け継ぐものです。そしてそれができるものとされているんではないでしょうか。私たちだけが幸せになるんではなくて、私たちの周りの人たちが私たちを通して祝福される道を神様は開いてくださっているということを、心に刻んで、今日の学びとさせていただきたいと思います。もう一度創世記の15章 17節、契約の時に神様がなさった行動です。17節、日が沈んで暗くなった時、身を煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。神様ご自身がその責任を負われたわけです。そしてアブラハム、すなわち私たちには何の責任も課さなかったということを覚えていただきたいと思います。お祈りして終わりにいたします。愛する神様、神様の尊いご計画、そしてご配慮を感謝いたします。私たちはやろうとしてもなかなかできない、そして罪から離れようとしても完全に離れ去ることのできない弱いものであることを主はご存知で、私たちの、心をおもんばかってくださり、すべての配慮をしてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちはその恵みをただ受け取るだけで自分のものとすることのできる恵みを与えられていることを覚えてありがとうございます。神様、どうぞここに集われたお一人お一人が一人も欠けることなく、この恵みをご自分のものとされることができますように導きをお与えください。この時を感謝して、我らの尊い救い主である主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。